カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、町山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週は日系アメリカ人男性の生きづらさを書いた非常に残念な男と障害者福祉施設の日常を切り取ったドキュメンタリー藤山コットントンの2本立てでご紹介いただきました。
うん、
でかみちゃんは、非常に残念な男
も見たんですけど、
はい、
なんか、はい、本当にタイトルの通りだなっていう映画でもあって、うん、なんか言い方がむずいんですけど軽く見るのにめちゃくちゃいい映画だなと思ったというか。
そうですね、
はい。うん、でもなんかね、私が複雑だと思ったのは非常に残念な男なんだけど、はい、この人日本で暮らす日本男性として生きてたらモテちゃうタイプだろうなと思ったんですよ。
ああ、そうですね。
だから日本とアメリカでやっぱモテるタイプの男性ってやっぱね、お国柄とかもあって違うと思うけど、なんかこう、アメリカだったら、何この男とか、そのちょっと差別的な発言はノーとかこうね、普通にある中で、日本だと、なんか優しさの方にほだされがちだから、私自身もなんですけど、この男日本だったらモテちゃいそうという複雑さで見ました。
そう。結構、顔とか悪くないんですよ。
見ながら見るのが私はめっちゃ楽しかったです。
あんな感じなんですよ。
ねえ、なんかいい街だなと思って。雰囲気の
すごく成功してる人がいない。で、ものすごく貧乏な人もいない。
うんうんうん。なんか住みやすそうという。
そうそうそう、うん。あのね、人種もちょうどね、アジア人がちょっと、まあ 40% ぐらいかな。多いし、ね。で、すごいお金持ちもいないから、それこそ、ベンツとか乗ってる人もいないし。
ああ、そうなんだ。
だからいい感じなんですよ、ちょうど。
ね。
学校とか行っても、その公立学校行ってもみんな同じぐらいの親のレベルなんで、すごく楽なんですけど、成功者も誰もいなくて、でもみんな成功したいと思ってるという非常に微妙な。
そうか、ちょっと夢を追いかけ人みたいな感じの人が多い街なんですかね。
そうなんですよ。だ、主人公もなんか成功したアジア人をすごくね、妬ましく思っててね。はい。
なんか自分にもね、その私は女性なんですけど、その男じゃないけど、はい、非常に残念な男が抱えるコンプレックスとかの部分は、すごくわかるなと思ったんで。
はい、あ、わかりますか？
わかりますよ。その、
あ、本当、
なんか、白人の男性と付き合いたいとか、そんなあいつみたいなことはないんですが、なんかその成功したいってくすぶっちゃう気持ちとかね、ひがみだけで行きそうになっちゃう気持ちとかはね、わかるなって。
俺が結構そうだったん
ですよ。あ、そうなんですか。
そうなんですね。
だって周りさ、全部シリコンバレーの、まあ、いわゆるテック企業がいっぱい集まってるし、うちから歩いてすぐのところにピクサーとかあるわけですよ。
ああ、そうですね。
ね。で、学校でって言ったじゃないですか、親御さんとかと話していくうちに、あ、この人実はピクサーで働いてるなとか、アップルで働いてるなって人たちがいるわけですよ。
はいはい、
ね。さっき中産階級の人たちでって言ったんですけども、それがどんどん最近変わってきて、最初僕住んでた時は、まあ、ヒッピーみたいなやつばっかりだったんですけど、あの、この辺ものすごく地価が上がって、アメリカで2番目に高いんですよ、ニューヨークについて。
大変ですね。
そう、そしたらどんどんエリートが増えてきちゃったんです
よ。そうか、そうか。
そう。
ちょっと変わ
りそう。それまでね、みんなね、中古のスバルとか乗ってたのに、テスラとか乗ってる人が増えてきて。
電気自動車に。
そう。あと、ね、あ、見た目感じは同じ感じかなと思って話してると、うん、おーみたいな年収になる。うーみたいなとこがあって、あの感じはよくわかるんですよ。あの、うん、残念な男くんの方に近いので。
うん、
はい、
うん、うん。なんかぜひ ね、日本人が見るといろいろこう思うところがある作品かなと、
はい。と思いますよ。はい。はい、
そしてもう一本ご紹介いただいた、藤山コットントンというドキュメンタリー。はいはい、私もね、はい、でかみちゃんもご覧になって、すごく私は良かったなと思いました、コットントン。あの、仕事を通じて、人間がこうどう豊かになっていくかっていうのをこう、まっすぐに描いた素晴らしい作品だなと思って、そのテーマとしては、その差別とかそういうレッテルを問い直す作品なんですけれど、本当にこう、なんだろうな、全く説教臭くなく、端正な映像で朗らかに楽しく見られまして、で、なんか仕事中急に泣き出す人がいたりとか、あの仕事の進みが人より遅いことに悩んでいたりとか、仕事の後、当てのなくこう、モールをうろうろしていたりとか、もう自分を見るような、感じでも楽しく見ましたね。
で、あの、私も見させてもらって、で、私が、
はいはいはい、
あの、年始の録音放送の時に、まあ、私が、はい、あの、おすすめ映画を紹介するって流れで、月という映画を 紹介したんですよ。はいはい、月も、はあの、まあ、フィクションの、あの、ドキュメンタリーではないんですけど、はい、まあ、障害者施設のことを描いてて、で、そこはフィクションとして、私はちょっとこう、思う部分ももちろんあったんですけど、
うん、
その年始の放送でも、ちょっと言ったんですけど、
うん、
私、兄が、うん、あの、精神疾患の方があるので、うん、そういう、こう、うん、施設とかで暮らしてるんですね。うん、あの、
はい、
なんで、こう、藤山コットントンに出てくる未来ファームにいらっしゃる方、うん、が持っている、障害とかとは、まあ、また、兄のはちょっと違うんですけど、精神疾患なんで。はい、なんかね、その、うちの兄もずっとこう、なんだろうな、あの、施設にいた頃と、うん、ちょっとこう、軽くなったので、外泊届とかを、そんなに一時出さなくていい段階の施設に移るとかがあったりして、うんはい、社会とつながるたびにね、やっぱり元気になってくんですよね。
うん、
そう、だから、妹として、あの、はい、言い方が、その、極端かもしれないけど、お兄ちゃんが、はい、あの、はい、楽しく生きてたら、社会復帰しなくていいって私は思って、ってるし思ってたんですけど、はい、社会とつながることでお兄ちゃんが元気になっていくんだっていうのを結構間近で見てきたんで、うん、なんか未来ファームの皆さんのね、その織物だったり、うん、その自分の得意なことを見つけて、うんうん、こうちょっと表情が柔らかくなる瞬間とかっていうのは、
はい、
なんか結構身近な出来事に近い感覚として見れたんで、うん、あのすごくこう優しい気持ちになったし、
うん、
自分は兄がいるのでそういう感情で見れたけど、うん、まあ、あの、身近にね、うん、そういう方がいない方も、なんか、想像が、こう、及ばない部分はどうしてもあると思うんで、
うん、
見ることで、あの、はい、普通に自分たちと同じように、ただ生きているだけというかね、うん、なんか、それがすごい伝わるドキュメンタリーだなってふうに私も感じて、
うんうん、
すごく優しい気持ちになりました。
これ監督の青柳さんがね、
はい、
あの、もう本当にちっちゃい頃からお母さんがその、まあ、障害者施設で働いてたんで、普通に出入りしてて、
うん、
で、そういう人たちが、まあ、差別されるとか、まあ、最近のひどいことだと、生産性がないとかですね、
うん、
こういう理由で、だったら、まあ、国に迷惑をかけてるから、まあ、死んでも構わないってことで、まあ、殺人事件まで起こったわけですけれども、うんはい、じゃ本当に身近に子供の頃から接してるその青柳さんはどう思ったかというと、ただの、人たちであって、
うん、
ね、人、まあ、みんな違う、違い方があるだけなんだと、いう感覚でそのまま撮ったっていうのはね、すごく、そういう環境にいた監督さんもね、そんなに多くないと思うんで、映画監督の人。はい、頭で考えたものじゃなくて、やっぱり体で、心で撮ってるところはすごくいいんですよね。で、一人のね、あの、障害者の人が、あ、一人じゃない、みんななんですけど、すごくいい言葉を言うんですよ、みんな。
そう、出ましたね。
最後の方ですよね。
はい、そう、うん、もう、本当にね、泣けちゃうんですけどね。
なんか、はい、希望の花を咲かせるんだって言ったりしましたね。
そう。ね。ね、
あの、仕事って
希望の花咲かせちゃってもいいとか言うんです
けど。そうだ。そう
わーっと思いましたよね。
うん、
あ、いい言葉だなと思って、ね。だからその障害って何だろうとね、その、まあ、すごく頭が良くてもずるいことばっかりしてる人はいるわけですよ、
はい、
ね、あの、官房長官とかね、本当に4000何百万円をね、クビになるっていう2週間前に自分の方にね、引っ込んじゃって取っちゃったっていうね、
薄いね、
それはただのほとんど、ね、ありかよっていうような人とね、あの、だ、障害持ってる人とね、じゃ、その、それこそ、まあ、世の中にとって大事か大事じゃないかって話をして殺人した人がいるけど、うん、もっと考えろお前と思いましたね。
そうですね。
はい。
いや、ぜひ、非常に残念な男も、はい、藤山コットントンも見ていただきたい映画でした。
はい、
そして、
はい、
町山さん、今日は、
はい、今日はですね、今週16日金曜日から日本公開になる、某は恐れているという映画を紹介します。
やったー、
はい、これね、某っていうと日本だと何がしって意味での某みたいに聞こえるんですけど、某って誰って、某っていう名前なんですね、
はい、
あの、まあ、普通アメリカ人に結構いる、
は
い、
カタカナで某ですからね、
カタカナで某なんです、はい、で、これ某君を演じるのはホアキン・フェニックスという、まあ、名優ですね、
はい、
はい、この人はジョーカーでね、
はい、
あの、バットマン最強の敵ジョーカーが実は普通の 気のいい優しい青年だったというですね、本当かよって映画で、まあ、その非常に優しい青年ジョーカーのなる前の役をね演じてアカデミー賞を取った人ですね、
はい、
ホアキン・フェニ
ックス。すごかったこれね、
はい、でアリアスター監督というこの映画の監督はですね、
はい、
また凶悪な映画ばっかり撮ってる人でですね、
大好きです。
そうなんですか、変わってますね、大丈夫ですか。
家にグッズもいくつか買ってたりします。
大丈夫ですか。
ヘレディタリーの最後に出てくる小屋を、クッキーで焼ける焼き型とかを、
そんなあるんだ。
そんなのあるんですか、
はい、
でも日本でアリアスター監督人気出てきてる感はすごいしますよ、
周りでも評判です。
はい、まあ、大ヒットしましたしね、
はい、
ヘレディタリーとか。ヘレディタリーでもひどい映画で、そのね、高校生のお兄ちゃんが小学生の妹連れて車乗ってるとね、妹が窓から首出して、そこに電柱があってと。
そうなんですよ。
そうなんだ、
ね。もう最悪のドライブなんですよね。
最悪だ。
ね、子供の頃遠足でバス乗ると、先生が窓から首出すと取れちゃうよとか、はい、言いましたけど、本当にそういう話でしたけど、はい。でそれがまたヒットして、その次のミッドサマーっていうのはまたひどい映画で、次は立花心中から始まるんですよ。
ミッドサマーは見ました、指の隙間から。うわーと思いながら見ました。
何回も見てます、ね、私も、
何回も見るって大丈夫ですか本当に。
家でサントラをこうよく聞いてますね。
そう、
大好きじゃん
本当、
大好きで、大丈夫かな。いや本当にスッキリするんですよね、なんかどこか。
なんでやん。
でもまあひどいもの見ると何かが晴れる感じするっていうのは、まあなんとなくね、わかりますけどね。
それは癒しになるかもしれないね、
はい、
はい。まあそういう映画でしたね、ミッドサマーも。だからその一家心中の生き残りの女の子が、その彼氏にくっついてスウェーデンに、その夏休み旅行に行くとね、
はい、
とそのスウェーデンの村が、なんというかですね、生贄祭りやってるんですよ、ワイワイ。みんなで楽しく。ね、で、生贄にされちゃうっていう映画だったんですけど、
はい。
はい。で、まあこの、アリアスター監督の映画ってあまりにもひどいんで、こう笑えるところがあったんですね、逆にね。
ありますよね。
笑っちゃうっていう、
はい、
ギャグみたいな ね、
はい、そうなんですよ。で今回は初のですねコメディに挑戦したと。
はい、アリアスター監督のコメディって怖いですね。
怖そうね。
そうそう、
引っ掛けみたいな感じする。
そうそうそう、基本的に同じなんですよ、今までの映画と。主人公はただひたすらねひどい目に遭い続けるというだけなんですけど、
はい、
はい、まあなんていうかひどい目に遭うっていうのはもう難しいんですけど、チャップリンがね、お笑いっていうものについて、チャップリンってまあ喜劇、まあ映画のね、まあ巨匠ですけど、お笑いっていうのは主人公はひどい目に遭うってことなんだよってことを言ってるんですよ。でバナナで滑って転ぶのを遠くから撮ればそれはお笑いになるけれども、バナナで滑った人の顔にカメラが近づいてその人の痛みとかを、恥ずかしさとかをまあカメラが捉えたらそれは悲劇になるんだと。で同じ悲劇をその突き放して撮るか、あの主人公に感情移入して撮るかで悲劇か喜劇か変わってくるんだということをチャップリンが昔論じてるんですけども、うん、
はい、
まあ、そういうところでお笑いとなんていうか、まあ、ホラーっていうのは主人公がひどい目に遭うっていうのは裏返しなんですね、表裏なんですけど、うん、で今回のボー君の話はですね、ボーは恐れているっていうのはもうタイトル通りですね、ホアキン・フェニックスはもういつもなんかに、まあ、ビビってるですね、超ビビりの中年男なんですね、はい。で腹も出ちゃってですね、まあ、髪の毛も白髪で、まあ、ハゲ散らかしてるんですけど、で、まあ、貧乏でですね、ニューヨークの汚いアパートに一人暮らししてて、でこいつ大丈夫かなと思うとそこに電話かかってきて、 お母さんからなんですね、
はい
はい
はい、で あんたのお父さんの命日だから実家に帰りなさいと言われて、ところが飛行機に乗り遅れちゃうんですよ、ボー君が、ボケてから、はい、そうすると電話かかってきてですね、今度はあんたのお母さんが事故で死んだって言われるんですよ。
ああ、辛い始まり、はい、アリアスターっぽいですね。
そうなんですよ、
はい、
でそのユダヤ人なんですね、主人公のボー君は、
はい、
でユダヤ人 の、まあ、いろんな決まりがあってですね、ミツバーっていうんですが、それだと、まあ、死んでから24時間以内に葬儀をしなければならないとか、喪主である長男がそこに行かないと葬儀ができないとかですね、葬儀というか埋葬ですね、
はいはい、
できないとか、なんかいろんな決まりがごちゃごちゃあるらしくて、それを守るためになんとか実家に行こうとするんですけど、コメディなんで、ボー君が次々といろんなものに阻まれていくというですね、はい、 で、なかなか実家に帰れないっていう、まあ、お笑いというかですね、地獄のような、この映画3時間もあるんですよ。
うわー、そっか。
ただひたすら、
でも実家に、
このおっさんが、
ね、帰れない。
いじめられるだけなんですよ。うん、
実家に帰れないっていう軸で、うん、アリアスター監督が3時間って、そりゃもうひどいことが起きるんだろうな。
もう見てらんないんですよ。
ありとあらゆるひどいことが起こるんだろうな、
はい、いや
そうなんですけど、
はい、
ね、このボー君は、とにかくいい人なんです。優しくて。ね、気が弱くて。で、何にも悪いことをしてないのに、もう人にぶたれたり しながらもね、ごめんなさい、僕が悪かったんです、すいませんって謝り続けてるんですよ、ひたすら。
謝んなくていい
の。そういう人っていますよね。何も悪くなくても、すいません、すいません、すいませんって言ってる人。うんうん、
います、
ね。俺やっぱり結構そうで、アメリカでね、その、I'm sorry, I'm sorry とかやたらと言ってると、よく日本人はやたらと謝るねとか言われるんですけど、うん、
はい、
ね。これね、アリアスタ監督にインタビューして、
はい、
この、ボー君はもう、アイムソーリー言い過ぎですねって言ったら、うんうん、すいません、すいませんと謝るんですよ、彼が、監督が。
監督ご本人がですか、
そうなんですよ。なんでそんな謝るのと聞いたら、僕はユダヤ系なんだと。
うん、
ユダヤ系っていうのはなんかね、いろんなものに謝りながら、すいません、すいませんって言いながら生きてるんですよって言うんですよ、彼は。ね、うん。はい。旧約聖書っていうのは、古い契約っていう意味で、そのユダヤ系の人たちが昔々神様とした契約が書いてある本なんですね、
はい。
はい。キリストとは直接関係ないんですよ、旧約聖書っていうのは。うんうん、はい。で、その中に、ヨブ記という項目があるんですけど、ご存知ですか、
なんか、名前しか知らないです、
私。はい。これがね、すごいとんでもない話でね、ヨブという人がいて、
はい、
ユダヤ系の人なのかわからないんですけど、うん、とにかく神様とした契約通りにきっちり生きてる真面目な人なんですね。
うん、
で、一生懸命生きてたから、その、まあ、奥さんと、まあ、子供が何人もいて、それで、まあ、農家やってるんですけど、家畜もいっぱいいて、豊かに幸せに暮らしてるんですよ。
うん、
ね。そうすると神様たちの方で相談 しててですね、
はい、
彼は、その、まあ、幸せにしてもらってるから神様に感謝してるのか、ね、
うん、
もしれないと。じゃあ、不幸になっても神様を信じるだろうか、という賭けをしだすんですよ、神様たちが。
賭けを。はい。
はい。で、このヨブ君にひどい目に合わせてやろうとして、次々とですね、うん、まあ、家畜は死んでいくし、盗まれちゃうし、
うん、
で、家がこう崩壊する事故で子供全部死んじゃうんですよ。
ひどい。
で、奥さんも逃げてっちゃうんですよ。
うん、
ね、で、友達に、私はこんなに真面目に生きてるのに、なんでこんなひどい目に遭うんでしょうかと言うと、友達は、いやー、世の中ってのはやっぱり神様に従って動いてるんだから、君がひどい目に遭うってことは、もともと君がなんか悪いことしたんじゃねえのって言われるんですよ。こういう考え方ってあるわけですよ。
理不尽すぎる。
ね。ね。不幸、何にもしてないのに不幸な人が、なんか悪いことをしちゃったんじゃないかと。だから神の罰を受けてるんじゃないかって考え方あるわけですよ。
はい、はい、はい。
ね。だから、すいません、すいませんの世界なんですよ。
なるほど。
謝らなくていいのに謝っちゃう、
ね。謝らなくていいのに謝ってるんですよ、うん
う
ん、
ね。悪いことが起こった時に自分に理由を探しちゃう。
ね、そうなんですよ、うん。ね。そういうね、この呼ぶ気というのは非常に、まあ、旧約聖書の中で一番大事だとも言われてるところで、
はい、
神を信じるというのはどういうことなのかと。
うん、
ね。まあ、自分に幸福があるから信じるっていうのとは違うんじゃないかと。
うん、
で、最後は呼ぶは神様に対して、その、なんでこんなひどい目に遭わせるんですかって、文句言うと神様が、ね、もう世界全体がどうなってるかなんて君には分かんないだろうと、
うん、
君の不幸っていうのはこの世界全体の仕組みの大きな歴史の中で何か意味があって私が考えてやってることなんだから文句言うなって言われるんですよ。
へえ、理不尽すぎます。
超理不尽なんですよ、
うんうん、
ね。で、これはユダヤ人にとってものすごく重要だっていうふうにアリアスター監督が言うんですね、
はい、
っていうのはユダヤ人っていうのはもう2000年間その国を失って差別されてきたわけですよ、
はい、
ね。で、国を失ったっていう理由も、ユダヤ教という神と契約して、その通りに、生きようとしたために、その、まあ、まあ、ローマ帝国の中の属国だったんですけど、イスラエル王国っていうのは、うん、ユダヤ王国っていうのは、
はい、
そのローマ帝国に対して、まあ、反乱を起こして、国自体を解体させられちゃうんですね。
うん、
で、2000年間国のない民として、まあ、すごい差別をまあ、され続けて、まあ、ホロコーストでナチに、まあ、皆殺しにされそうになったわけですよね。
うん、はい。
で、まさに予部なんですよ、みんな、ユダヤ系の人って。
そうか。
なんでこんな真面目に生きてて、神様をね、信じてるのに、なんでこんな変動目に遭うのっていうね、
うん、
わけわかんないっすよっていうことなんで、
うんうん、
だから、この、ボアを恐れている ていうのは根本的にそのアリアスターの、まあ、非常にユダヤ人性というか、ユダヤ人自身の、まあ、一人一人のですね、非常に不公平だよみたいなね、そういうのと結びついてて、あと恐れているっていうのは、ユダヤ系の人はとにかく自分が何かをするとそれが神様の教えに本当に反してないんだろうかってビクビクしてるんですって。で、例えばこの坊がね、キリスト教の、家族に救われて、そこで、まあ、その娘の部屋にですね、寝かせられるシーンがあるんですよ。すると、目が覚めると、家中、K-POP のポスターだらけなんですよ、アイドルの。
ほう。
部屋中がね、ごめんなさい、部屋中が、その娘の、ティーンの娘の部屋に寝かされてるからね。これはユダヤ人にとってはとんでもないことなんです。
なんか場面写真があるんですけど、可愛らしい部屋にその坊が寝ていて、まあ、アイドルの写真がたくさん、ね、ポスター貼ってあって、まあ、よくある女の子の部屋みたいな感じしますけどね。
ユダヤ教では禁じられてるんです。
なんで
ど
です
こがですか？
K-POP がじゃないんですけど、アイドルが禁じられてるんですよ。
偶像禁止ってことですか？
偶像崇拝は一切禁じられてるんです。
そうなんだ。ピンチ。
確かに。
ピンチなんですよ。例えばここで、やばい、神様に禁じられてる偶像崇拝の人のベッドで寝ちゃったっていう人なんですよ。
人のベッドで寝ちゃうでもダメなんだ。しかも。
いろいろ細かいんですよ。
そっか。
偶像崇拝についてはね、ギダヤ教には600の教えがあって、
600
そ
です
のうち
か？多いな。
20ぐらいが偶像崇拝に関する禁止事項なんです。600ですけどね、
そう
全
か。
部で。
じゃあユダヤ人の方って推しメンあんま作ったりしないのが、
ちょっと文化的に難しい
難しい
かもの
か
し
も
れ
しれ
ない。
やってるんですよ。アイドルいっぱいいるんですよ、ユダヤにも。イスラエルにも。ユダヤ系のアイドルもいるんですが。だから、ユダヤ系の人っていろいろ決まりがありながら、常にそれを破りながら生きてるんですよ。
で、別に政府じゃないみたいな感じでってことです
だから、いつも、いや、俺なんかしちゃった、まずいったことしたな、とか。例えば、土曜日にエレベーターのボタン押しちゃいけないんですよ、ユダヤ系の人は。
どうしてですか？
細かい。
それはある種の労働なんで、土曜日は一切の労働禁じられてるんで、仕事っぽいことを一切しちゃいけないんですよ。でも実際みんなしてんですよ。
そうですよ
そうですよ
ね。
だからいつも、神様すいません、やっちゃいましたって気持ちで生きてて、それ
は
が坊は恐れているっていうタイトルになってるんですけ
な
ど、
るほど。
こういう面倒くさい、なんかユダヤ系の人の人生をね、まあ凝縮して描いてる映画ではあるんですが、ただ、すごく今これを見ると、これはね、イスラエルによるそのガザ攻撃の前に作られた映画なんでね。じゃあ、今見るとすごく複雑な気持ちになるのは、今イスラエルでユダヤ系の人たちは支配する側に回ったわけですよ。2000年ぶりにね。ずっと支配されててきて。一旦支配される側に回ったら、やっぱり独裁的に振る舞って、それこそ子供を何千人も殺してるんですよね。何だろうって、人間って何だろうって俺は思っちゃうんですよね。
そうですね。
今まではだってすいません、すいませんって言って生きてたのに。ね、一旦力を持っちゃうと、やっぱり人間ってどうしてこうなっちゃうんだろうなとね。
どうしてその受けた痛みを相手のためにこうね、シンパシーを
優
こう
し
使
さ
え
に
ない
でき
んだ
ないの
ろ
かという
う。できないんだろうって。だもうね、これはだからユダヤ人がとか何人がって問題じゃなくて、人間って何だろうなっていう気持ちにもね、なっちゃうんでね。みんなからは馬鹿にされてもね、俺とかもすいません、すいませんって言ってるんですけど、もうそれでいいやと思いますよ。本当に。すいません、すいません、原稿くれてって。それは俺が悪いんだね。ごめんなさい。
何も
そうい
理
う
不
こ
尽
と
じゃないです、それは。
自分が悪かったです。すい
い
ま
や、で
せん。
もこれは結構、日本の人は共感しちゃいそうですね、某の生き方っていう
そう
の
です
は。もう本当にね、もう本当に申し訳ないと思いながら生きてるのにひどい目に遭い続けるって人いっぱいいますんで、僕、友達にも。共感せざるを得ない人も多いと思います。ということで、坊は恐れているは、今週16日金曜日から公開です。
町山さん、ありがとうございました。以上、アメリカ流れ者でした。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。